さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やってきます。
やっていきましょう、
ね。はい、まあまあ、ちょっとね、
はい、
まあ、ちょっとしんみりした話になるというか暗い話なんですけども、
ほう、
まあまあ、今日これ撮ってるの、ね、水曜日ぐらいやったりとかするんで、
はい、
あれなんですけど、いっぱい芸能人の方が
そうですね
亡くなっていってますやん。
なんか重なる時は重なるというか、
そう、渡辺なんとかさんとか、
ひろゆきでしたっけ、
誰、ガロの人ね、
あの人ね、あのフレディの人ね、
フレディ、何のフレディやってたっけ、
さ先駆けクロマティ学園でしたっけ。
ああ、そうそうそうそうそう、うん、あの昔で言うと何ていうかな、平日昼1時半からのなんかメロドラマみたいなよう出てた人。
はいはい、まあ、男前の人ですわな。
まあまあ男前でアクション系で、ファイト一発の人ね。
そうそうそうそう、男っぽい感じでね、
まあまあ亡くなったと、
はい。
で今日も京都で、ダチョウ倶楽部、
はい、びっくりしましたね、
の上島さん、
はい、
上島竜兵さん、
はい、
がまあ亡くなりましたと、
ね、
いうことを聞いて、
はい、
ああそうかと、
うん、
思うんですけども、
はい、
ここから数十分僕は非常に不謹慎な話しますけどいいですか。
ああもう喜んで。
ああ、まあ、これネットラジオということで許していただくとして、
はい、
不謹慎の話をさせていただこうと思いますけど、
ま
あまあまあ要はね、はい、自殺なりなんなりっていう話がよう言うじゃないですか、
ええ、
そうですね、多すぎない？まあまあね、そのなんか首つったとか、
うん、
なんかお部屋で首つってましたみたいな、
はい、
話って多いですよ。1年数件ありますやん。
しかもそのとても死ぬとは思わなかったっていうパターンでね。
そう、そこなんですよ、
うんうん、
そこがすごくポイントで、
うん、
すごく幸せで若さもあり、
うん、
そんなに生て死なんでもいいでしょうと、
うん、あのまだまだ先もあるし、何かもう絶望的なことがあったようにも思えなかったしっていう、
死ぬほどのこともないでしょ、うんうん、と。
神田沙也加、三浦春馬ね、
うん、そうで、僕も、あ、僕はどっちかっていうと死にたくない人間なんですよ、
う
ん、
僕もどっちかっていうとそうですね、
何があろうが死にたくない人間なんですよ、うん、
人気落としても生き延びたいくらいですね。
あ、例えば何やろ、究極路上生活者ぐらいのところまで行って、
うん、
街でゴロンと寝ている人とかいてますよ、
はいはいはい、
ああなったとしても俺死にたくないんですよ、
う
ん、
なるほどね、もう悲観して首をくくるということはしたくないと、
うん、夢も希望もございませんっていう話じゃないんですよ
はい、はい、
あそこまで行ってもまだなんつーか、
うん、
なんかほんなら何、街で缶集めてる人とかいてたりとかして、はいはいはいはい、それぐらいやってでもまだ、うん、楽しく生きていけそうな気がするんですよね、
うんうんうんうん、
自分ってね、
はい、
うん、っていうことは、うん、その、まあ、今あと自殺です自殺ですみたいなことを言うて亡くなってる人らって、
はい、
あ、ほんま亡くなりたくなかったんじゃないかなっていう気にもなるんですよ、
うん、それはそうなんだと思う。
すごい空想で、あの不謹慎な話ね、
うん、
こっからする話は、
はい、 OK、
ただの想像の産物ね。
はい。
なんか芸能界に入るときに、
はい、
ね、やろうみたいな感じになって、
うん、
ほんなら、なんていうんですかね、我々には見えない、芸能界以外では見えない、
うん、
なんていうんですか、悪魔的な、
はい。はいはいはい。
竜句的な、
はいはいはいはいはいはい。
デスノート的な、
はいはいはいはい。
いうものが、うん、ひょっとしていてんちゃうかなと。
目の前に現れると。
ある日突然ね、うん、若い時でも何でもいいですわ、
うん、
現れて、
うん、
お前、ね、今から生活で、 こう芸能界みたいなのをやるとして、うん、売れてみんなに認知されて、うん、あの華やかな世界に行きたいんかと、うんうん、だとしたらすごく売れてお金もいっぱい入ってきて、
うん、人気者になって
やりたいかと、うんうん、それならば私と契約しなさい、
はいはいはい、
うん、必ずお前にその売れるという華やかな世界を約束してあげると、
うんうん、
うん
うん
うん、でまあまあそれはいいよ、ただしこれには条件があるよ、
はい、
うん、そのうち終わりが来ることがあるので、うん、それは覚悟しとくよ、まあ、それ言うか分かりませんよ、うん、お前が35歳になった時とか、うんうん、40歳になった時50歳になった時、
うん、
その時間が来たら私がまた現れるんで、うんうん、その時はもう終わりの時だから諦めてくれと、う
ん、覚悟しとけと、
そういう条件を提示して、
うん、
それと契約した連中、
うんうん、
が、ある日もう何もなくていつもふーん終わりました今日もみたいな感じで帰ってきて、
うん、
で部屋ガチャッと開けるわけですよ、
はいはい、
ほんだら窓際に座ってるわけですよ、リュークが
なんか黒っぽいやつが座ってると、
あれ忘れてたみたいな感じになって、うんうんうん、契約の時が来たと、
うん、
契約の時何の話みたいな何十年かもか前にお前と俺は話したやろ、うん、覚えてないんかみたいな話して、うんうんうん、したかもしれません、しました、あなたと話しましたと
、うん、思い出したと、
うん、思い出したかと、
うん、
今契約の時が来たと、
うん、
残念だけど、うん、ここで終わりとなるので、
うん、
覚悟してくれっていうことで、
うんう
ん、大体みんな亡くなり方が一緒やんか、
うん、首くくるって
部屋で首くくるって、
うん、
なんか怖くない
、うん、確かにな、ま、みんな、
いやそれが絶対それ絶対ほんまやとは言わんよ、俺も見たこともないし、
みんな揃って首くくってるっていうのがね、
でもなんかまだそんな子供もおってやな、
そうね、
さっきまで一家で一緒に飯食うててやな、
うん、
部屋上がって何も言えへんなと思ったら、
うん、
亡くなってたって
出てこへんな思ったら死んどったってね、
うん、多分なんかドーンって変な音がしてでそれで見に行ってるんやと思うで、
うん、
あれみたいな、なんか変な音したなって見に行ったら亡くなってたんやと思うで、
うん、
ちょっと死ぬにはおかしいっていう人多くないかなと思って、う
ん、ね、その死ぬに至ったその行き札っていうか、その心の移り変わりというか、それは分からんもんね、
うん、でそれ、まあ、まあね、大体一般的な話としては、
はい、
そういう芸能界っていうね、
うん、
いわばちょっと異常な空間じゃないですか、俺は、まあ、芸能界も何も知らないし、はい、その世界に流れてる異常な感じ、クレイジーな感じっていうのは全くわからないですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
特殊な世界って思いますよね。
そうそうそう、それをずっと経験してるとこういうこともあるのかなと、
うん、
こういう心境に入ってしまう、みんなの前ではわーどうもーって言うてて、
うん、
でも実は裏返るともう嫌や、もう嫌やと、
うん、
なってんのかもしれんし、
魔が差しちゃうっていうのかね、ふと。
でも魔が差しちゃうって、
うん、
魔さす？
まさにやけど魔が差すんじゃないのかな、なんかこう
魔が差すって死ぬほど魔さす？
死ぬような魔なんですよ、だから悪魔なんですよ。
じゃあそう、悪魔がおんねやろ、
うん、
なんかおんねやろ、それ今もうすべてをもうすべて終わりにしたいって思うわけでしょ、
うん、
そんなことを思わないっす。
考える。
思わないっすやん。
考えれないっすよ。
おう、もう今現状で、でもものすごく辛いと。まあ言えば仕事でもしんどいし、
うん、
なんでこんなことばっかりやってないとあかんのかなと思うと、
うん。
死ぬほどではないっすやん。
まあそうですね。
ああ、まあやってりゃ、そのうち、まあ日変わるぐらいで帰らせてくれんでしょな。
まあそりゃそうやけど。
そこまでではないっすやん。
まあね。
お、 となるとなんかすごくないと思って。
まあでも何やろ、総帥はね、その持ってるもん、今持ってるもんが仮に手放したとしてもやっていけるという強さはあるけども、
うん、はい、あります、あります。
でも人によってはもうその持ってるもん手放すぐらいだったら死ぬのと一緒やと思う人もいるのかもしれませんしね。
そうやな、そうやな、うん、そこですよ。
そういう、それこそだから悪魔の契約っていう気がするんですよ、そういうのって、
うん、
そういう
意味。ああ、なるほど、別の意味でね、
うん、
ちょっと違う意味でね、
うん、あくまで心 の, あの内面のこととしてね、
だそのリミッター の上下みたいなもんやからな、
うん、
ああ、これがだ例えば俺は耐えれても、
うん、
この人にとっては、
うん、
例えばめっちゃお金持ってたとしてもこれだけは耐えられないっていうことがあるとか、
うんうん、
将来に対する漫然とした不安とか、
そう、バクタル不安っていうのもね、
そういうので、あ、もう今終わりにしちゃおうって思う
のか、ずっとそういう思いを抱え、ずっとそういうことを波がありながらも抱えてずっとやってたのかもしれないし、
ずっとね、なんだかんだ、うん、でもそれやったらそれで、そんなずっと延々、もうクソ明るいキャラクターなんかできないで、
だから一人いるときは余計にズーンと落ちるんかもしれないし、
ズーンと落ちるんやったらそんな話も聞くやろ、あの人普段飲んだらズーンと落ち込んで、
うん、
全然面白くないんですわって話になるやんか
うん、
ちょっと辛いんですわむしろみたいなぐらいの話になるやんか、ね、そう、そういうのを聞くと、まあでもそんなこともまあありつつやで、俺らも、
うんうん、まあね、
あ、でもこんなんも死んでもうたがマシやなんていうことはまだないわけ、
まだないですね、おかげさまでね。
でも、もうクソ恥ずかしいとか、
はい、
もうこんな情けないことってないっていうようなことは経験してるわけよ、
うんうん、まあ、何かしらね、
何かしら、あ、もうこれはか、終わってる俺みたいなやつ、うん、
情けなーっていうね、
情けなーでもええし、うん、そういう失敗でもええし、
うん、
あ、だから人には言えないようなもうことってみんないっぱい持ってるわけじゃないですか、
ね、何かしらあるとは思うんですよね、
うん、普通にモラルマンみたいなことして生きてますけど、
はい、
モラルを逸脱したことなんていっぱいあるわけじゃないですか、うん、
ね、
でもそれよりはまだ生きてた方がマシって思ってるタイプなわけでしょ、
そうですね、
俺ら。
そうですね、
そうでしょ、
まあ、それはそれとしてってね、
そう、どこにその魔が差すのかなっていう、
うん、
一人になった時にあかん、もう終わりにしようっていうこと、
うん
うん、思わないねんな。
逆に すごい孤独やったんかなっていう気はするんですよね。
孤独やった俺らのが孤独やで、
うん、いや逆にね、そのみんなにチヤホヤされーのですよ、
うん、
みんなではあの仕事行ったら頭下げられーのですよ、
うん、
お金はたくさん持っとりーのですよ、
うん、
それでも話せるやつがいないっていう方が余計孤独なんちゃいます。
孤独やけど、まあ、例えば、うん、もうそれも60でしょ、上島さんのあの人60歳ですか、うんうんうんうん、60で孤独感味わうんやったら、うん、もう良くない。
しかも3人でずっとやってきたわけじゃないですか。
おうおう、
であの中の1人が誰かがドーンと折れて残りの2人がないがしろになったっていうようなこともないわけでしょ。
ないないないないない。だ考えられることはあくまで明るいキャラクターっていうのを求められてやな、
うんうんうん、
何が起こっても明るくいないといけないと、
うん、
でも俺本当はそんなやつじゃないんやっていう、うん、
まあ、それはね、
あ、いうところかなって思うけど、それが別になくなろうかなっていうそのトリガーではないような気もすんねんな。
それでまあ言ったら何十年もやってきてるんやから、そういう気持ちの何ちゅうんやろ、飼いならし方っていうのはさすがにもう心得てるんじゃないのかなって、まあ普通は思いますよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
それは自分で自分の中で納得してないと。
うん。もうこれはこういうもんですっていうね。
おかしいやん。
分からへん。それはもう分かんないですよね。
そうやね。それもうなくなってしまってる今、その全部を、 分かるようにはできないやんか、うん、
分かっちゃったら俺らも怪しくなってる頃ですからね。そう
で、まあそういうネットニュース的なものをペアーって見てて、うんうん、で、あの、どうやって亡くなったかも分からないし、まあ亡くなったっていうことぐらいしか言えませんって書いてあるんですけど、
発表できませんってね、まだね、
発表としてはね、うん、発表としてそれぐらいしか言えませんって言うてんねんけど、うん、その最後の方に、うん、命の電話とか書いてあるんですよ。
ああ
これちょっとあかんやんってなるんですよ。
これはね、逆にそれに、うん、常にね、その有名人なり何なりがそういう自殺したら後追いする人がおるからですよ。
ああ、そういうことか。
そういう人向けやと思う、それは。
感化されてしまう。
おるんですよ、必ずね。
あ、その、私も、その、それでもドーンと暗い気持ちになってしまって。
そうです、そうです、そうです。
ああ、一緒にっていうやつね。
じゃあ私もみたいな人もたまにいるみたいですからね、やっぱり。
まあまあまあそれはありますけど、そんな人は命の電話で電話しないでしょ、
うん、まあそういうことではあるんですよね、きっとね、
うん、だからなんかあんのかなと思って、
もうほんまになんでっていうね、
うん、だからガチャって部屋開けてさあ契約の時だって言われたら、
うん、まだその方がああそういうことがあるんやなっていうふうにまだ納得はできる。
それが正解ですって言われたらな、
うん、あそんなあるんですか言うてね、
怖いっすよねみたいな、いつ誰に当たるかわからないランダムなそういうのがいてるんですね、うん、みたいなやつ、
うんうん、
それを世の中では魔が差したということで片付けられてるんですね、今って、
うんうん、
死ぬ前にガテン行くやん、
うん、まだね、
あそういうことかってなるけど、うん、
まだね、
あでもね
わからないんですよ、
なんかいろいろあんねやろね、我々ごときがそんなことを言うてたって、
うん、それはね、
まあ別に何の解決にもならないんでしょうけど、
うんう
ん、なんか、なんでこの人亡くなってんのみたいな、
うん、やっぱ俺、そう思うと、やっぱり孤独やったんかなっていう気がして、しゃあないんですよね、
孤独で死ねるかな、
孤独やから死ぬんじゃないんですかね。
孤独やから死ぬ？孤独やったら孤独でおったらええやん、
うんうん、と思うんですけど、やっぱ
孤独でいいやん、うん、
だけど孤独に耐えれん人もやっぱ世の中いるんですよ。
そっか、それ分からんもんな、孤独に耐えれる人間側からとしたら、
う
ん、
孤独が今まで孤独でしてんっていう我々としては、
うん、そんなめちゃめちゃ孤独じゃないでしょってなるから、ほら家族とかなんとなく離れたところにもおるでしょみたいな、
うんうん、
となるとそんな孤独でもない、まあ半年なり1年に1回ぐらい会うてるんでしょって思うと、そんな孤独でもないなと思うよな、うんうん、
まあね、ずっと独身でおった人がっていうわけじゃないわけやしね、それが。
そう、だからその孤独のレベルやんね、
うん、
周りいつも話聞いてくれるやつが10人ぐらいおったとして、
うん、
いつ電話しても出てくれるし、いつ話をしてくれるけど、
うん、
でもその人からしたら20人は欲しいなと思ってんでやったら、
うん、
10人孤独よね。
まあそうなのかな。
20は欲しいな、相談できる相手、
うん、
真面目に話せる相手がみたいな。
あ、だからそういう意味ではそういう基準として変な、我々からしたらちょっとそういう変わった基準を置いちゃうと変なところに行くのかなとも思いますよね、うん、
そうだね、だからその基準が欲しいから、
うん、
でそのだから感覚わからないですよ結局、
うんうん、
そういう人らが亡くなっていく
理由がね、
基準ね、厳しく言うたらいいのか、
うん、
優しくしたらいいのかの基準みたいなのもあるやん、
うん、
あ、お前なんか死んでまえって言うたら、実はうわーそんなわけいきませんよ、やりますよっていうやつもおれば、うん、
いますね、何をっつってね
おるでしょ、
うん、
でもそれそうですよね、やっぱダメっすよねっていう人も
人もおる、もちろんね、
おるでしょ、
うん、
そこのやつが、例えばそのうつなりなんなりっていう、うつにもなったことなければ、
うん、
うつのレベルがわからないんですよ、
まあそうですね、
で僕うつですって言ったらほんまかってなるんですよ
まあ分からんもんね、こればっかりは
定義がないもんに対してそこに逃げ込むのは良くないぞみたいな感じで思うんですよ、
ね、まあ、やっぱそういう診断がやっぱり専門家がねきちっと見るべきもんなんで、
先生も適当なんちゃうんだ、
まあ、まあそれはね、医者かってたらピンからキリまでおるかもしれませんけど、ね、
しんどいんですわ、ほんと薬出しておきましょうって言って、
うん、言うだけの人もおるかもしれ
ん
しね、
ロキソニン飲んどきなさいって言われてね、
うん、
なるのか、だからそこら辺がみんなしんどいんかなと思ってね。
やっぱ絶望っていう、やっぱ自殺ってのは俺絶望の証やと思うんですよ。そう、
絶望の最たるもんですよ。
そうでしょ。
で俺が考えるにね、自殺っていうのは、
うん、そう、
うん、
で絶望ってのは俺孤独の証という気がするんですよね、僕の感じとしては。どうしても、
ああそう、
うん、
絶望ってニッチもサッチもいかない状態っていうふうに思うもんね、うん、
でなおかつ誰もそれを手助けできないと思い込んじゃうこと。
ああはいはいはい。
誰かが例えばね、もうそういうのあやおいて肩を叩いてくれる友達がおりゃ少しはその気持ちもマシになることもありゃですね、全く、うんうんうん、全く言われたところで何が分かんねんお前にって言うて拒絶してしまうこともあるわけじゃないですか。
ありますあります。もう知らんがな、関係知らんがな、俺分からんがなっていう、うん、
知ったようなこと言うなよみたいなことになるじゃないですか。
なるなるなるなる。
でそれで孤独であり続けちゃう人と、うん、まあまあこう言ってくれる人もおるし、ね、一緒に酒飲んでバカな話できるから、まあこんだけでもええかって思える人は死ねないと思うんですよ、まだね。
ああ、なるほどね。
絶望しないと思うんですよ、まだ。
うん。
だけど周りに人がいる、話もできるけども、俺は一人やという絶望感を抱えている人は死ねると思うんですよ。
ああ、どういう状況かとしてもね。
うん。周りに人がおろうがおろまいが、俺は一人や、誰も助けてもらえない、くれない。不可能やって思い込んだらもう死んじゃうのかなっていう気がして、僕はしゃあない。
家に嫁はんおったりとか。
おってもそう。
ねえ、本場のこと言えてないっていうことなのかな。
いうことなんのかなと思っちゃいます。だから一番ね、その何やろ、人が死ぬっていろいろあるけども、その病気で死ぬこともあるし、うん、事故で死ぬこともあるけど、
うん、
でそれぞれね、周りの人はものすごい悲しみますけど。事故なんて、それこそそんな不可抗力でいきなり亡くなることほど辛いことないけど、
そう突然 ね、まあ、まああんなんでも一緒ですやん、今北海道 で、
う
ん、
そうです、
突然亡くなってるのとかあるやん。
まさかじゃないですか、そんな
バカな、あれまさかなんですよ、
ね、
俺もちょっとゴールデンウィーク、
はいはい、
島巡りみたいなのやって島巡りやったんですよで悪いんですけど、はいはい、その島巡りするお船にね、
乗ってね、
まあ自分の心の中でカズワンっていう名前つけて乗ってたんですけども、そういうひどいやつなんですけども、ね、でもここに例えばなんか、うん、何かありましたと船みたいなの乗ってて、
うん、
まあ日本のあんな遊覧船みたいなやつですよ。
そうでしょうね。
あんな乗ってて、なんかありました、大変です、波が荒くなりましたみたいな話になってね、
うん、
水がーってここ入ってきたら、
はい、
あ、もう俺助からねえな絶対と思う。
なりますよね。
うん、そのなんかすごいぼんやりした怖さもあった。
ありますよね。現にね、そういうことをすると余計にね。
だからそれがもらい事故みたいな。
うん、自分のせい
で。それを、それをなんていうの、鼻から持ってたらいいけど、
うん、
あ、いやああいう事故があったからこういうことあるかもしれんねっていう感じで思ったらいいけど、
まあそこまで思った、
全然予測もしてないところで、
そうですね、
あ、突然来られたら、
うん、
あ、もう道車で走ってて信号待ちしてたら横からトラック突っ込んできたみたいなもんやな、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそういうことですよね。
そういうことよね、
うん、
ない話でもないからな。
現にね、それはあり得る話。
現にあるかもしれない。何万分の1か何分の1かは知らんけど、その確率で受ける可能性はあるから。
街を歩いてる限りあり得ることですからね。
あるあるあ る、外に出てる限りあるよ。
うん、
怖いっすよ、うんうん。でもそれに押し潰されてしまうのかしら。
うん、その病気やったらね、やっぱり体調悪くなってるから、覚悟はできますやん、まだ。
まあできる、じわじわじわじわ準備をな、
うん、急変っていうことあるにしても、事故とやっぱちゃいますやん、うん、そこは
違う違う、ある日突然じゃないもんな、
うん、とか、うん、自殺もある日突然やけど、うん、周りの人もっと辛いですって、うん、
そうなんですよ、
そこなんですよ、自殺の辛いところ、
そこが我々が踏み切れないところなんですよ、
うんうんうんう
ん、いろんなもんに迷惑かけてしまうと、
そう、大なり小なり何かしらね、
あ、例えばこの今住んでるところで自殺する、
うん、
なんかややこしい事故物件みたいなのになってまう、
ちゃうと、まあ、
なっちゃう、もう悪いなっていう気になりますや
なるけど、
うん、だとしたらどうしたらいいかな、どっかで行った方がええんかなとか、そんな考え、どっか行くにも金もかかるしなみたいな話になって、でまたそこらへん行って適当にやってもまた迷惑かけてまうしなってなりますやん、
うん、
となると何もできないんですよ
まあそれで躊躇する人はしないんですよ
だってなんか残された人とかが後始末せなあかんわけですよ、うん、
であとね、なんで止めれんかったんやろ、なんで死んだんやろっていうの永久に思いますよ。
あ、言うよね、あの、うん、渡辺なんとかさんの人でもね。
そうでしょ、
奥さんでもなぜあの時止められんかったんかしらと、
なんで分からんかったんやろって思いますよ。
この人のピクッとした動きに、
うん、
なぜ私が反応できなかったんかしらと。
そう、無理なんですよそんなことね。やけど災難、それでも永久に災難いますよそんな、
うん、でもあれやろ、ある日俺がいつも缶ビール2本しか飲まんのに、
はい、
その日は3本飲んだと、
ようのなと、
なんかあんなって思わなかったこれ
一本やったらなんかあんなって思う、一歩やったら
なんかあんなって、そこをもう勘ぐれっちゅう話やろ、うん、
な、無理ですよ
これは、もう無理っすわほんまに、うん、ほんまに無理、
うん、
どうしたもんかねと思った。
それで、あの、なんです、こんなね、その芸能人って見たら僕らと全く関係ない人ですやんか。
うん、
ただ関係ない、テレビや何やで見たことあるっちゅうレベルの人で、
まあ世界が違いすぎるよね。
そんな人間でもなんでやって思うわけじゃないですか、
うん、思う思う。
家族において言わん親ですよこれ。
うん、
どんだけ辛いやろと思いますよ。
思うね、うん、それはわかる。どうしようもないと思うわ。
うん、ほんま取り返し
だから、でもあの人とかようやってると思うよ。あの、うん、何、なんか東京かどっかでほら90歳のおじいちゃんかなんかが車運転してて、
はいはいはいはいはい、
亡くなってん奥さんと子供と、
うんうんうんうん、
ほんでもこうなんか裁判とかやって、
うん、
ねえ、あの気丈に振る舞うじゃないですか。
そうですね、
あの精神力って俺にあるかなと思うわ、う
ん、なかなかできることやないんじゃないですか、
うん、暴れるで普通と思って、
うんうん、つかみかかりますよね。
そりゃつかみかかるよな、うん、あのなんかその人間の理性みたいなところの素晴らしさって、
強さというかね、
このこういう人のほんまにすごいよねって思って見てまう、うん、俺、ああ、僕気狂いそうなぐらいの話やと思うやろな。いや、
ほんまそうですよ、ほんまそうですよ、うん、
そうでしょ。
それをツイッターだらあんだりでね、わざわざ目注目されるためにどうのこうのっていうやつとか気が知れない。
ほんでなんかそれでもな、またそれ言うたとてもで、ね、すみませんでしたって言うてるんかなんか知らんけど、
ああ
そんな程度で許せない
、うん、そうですね、
うん、反省してますぐらいでは、
うん、そうですね、
お前そんなもんで許すと思ってんのか、
うんうん、
お前人の気持ち考えたことあんのか、うん、って言うてまうわ、う
ん、お前には何の血が流れてるんだってやつですからね。
そうそうそうそう、そうやって言うてまうよね、
うん、
はあ、すごい。まあでもそういうことになってんねやわ、
うん、まあ、なんせね、もうほんまにね、なんと言えばという話ですよ。
そう、なんと言えば、なんと解説すれば、
うん、
まあ、解説なんかできるわけもないんですけど、
う
ん、
納得もしようがないんですけど、
あ、まあそういうもんな、我々は所詮生き物なのかなと思ってね、
うん、
動物っていうものであって、
うん、
人間という特別なものと思ってるから、
うんうん、
感情なりそういうので死っていうものを非常に怖いものとして扱おうみたいな、
うんうん、
ことになってるけど、うん、実はまあ動物なんね、
うん、所詮はね、
そうそう、所詮やから、もう街歩いてたらな、猫引かれたりとかしてるじゃん、
う
ん、
そうですよ、
そういうものの一環として考えると、
うん、
あ、まあ、ある日突然そういうこともあったりとかするのかなと。
そうですね、常に、
まあ、ただ自分で、そのどうだかだって言いながら、自分で自分をどうのこうのっていう感覚はないから俺、
うんうん、
ああ、それはな、なんでなんかなっていつも思うな。
うーん、
なんとか、何にも金もなくても飯も食われへんけども、うん、生かしてくれるような世の中やんか。
まあまあね、なんとかかんとかね。
今ってそこ最悪そこまで行っても、
うん、
生かしてくれるような日本なのに、うん、亡くならないといけない、うん、そのわけって何なんかなっていつもそういうこと聞くと、
うん、
なんか寂しい気持ちになりますね、
う
ん。あ、ほっといても生きてられるのにね、
うん、何か人間手にするとそれを手放す方が辛いいうことが多いのかもしれませんよね。
そうやね。かといってその真逆に全てをリセットかけたいっていう人も
人もいるね。
おるっていうことやね、
うん、
今まで作り上げてきたもう何十年かかけて作り上げてきたものを、うん、もう全然自分が死ぬっていうことで全部リセットかけますっていう、
うん、
人っておるんやね。そういう考え方する人って、
そうですね、捨て去ることができちゃうっていうね。
そうそうそうそう、家族がおろうが、
そうですね、
何があろうが、もうここではい終わりますと、うん、はいここで終了って思える人って、
うん、で逆に言うとそれを捨て去るほどの何があったんやって思うんですよ。
うん、
うん、それに今まで人生やったきたことに匹敵するほどの絶望って何なんやろって思うんですよ、
ね、そう、じゃあもう耐えきれないぐらいの絶望でしょ。
うん、
それが一体何なんかなと。で、まあ、今のところそこでそういうものに出会ってないんですよね。うん、
おかげさんでね。
おかげさんで。
本当に。
ああ、そこまでのもんっていうのを考えたことがないから、うん、ある意味幸せなんかなと思ったり
するけどね。それはそれ
で
ね、う
ん。
それはそれでね、本当にそうですよ。
ああ、と思うから。なかなかそういうショッキングな事件ばかり起こるとね、
うん、
もう死ななあかんことなんかいなって思ったりもすんねんけどな、
うん、だからほんまにだからもうそうなると本当にそう俺今まで言ってきたような理屈でねもうフォローできることからじゃないのかなって思うんですよ本当一気
そうやな、そういうんじゃそういうんじゃないんでしょうね、
うん、魔が差すというかなんかこう発作的にというかみたいなことの方がまだそんなことあんのかねっていうご来のことなんかも知らんし、うん、
不思議って思ってたぐらいの方が、
うん、それこそほんまあの総帥の言う悪魔と契約説の方がまだね、
うん、なんかファンタジーでしょ、
うん、暗いけど
そうそう、暗いけどなんとなくちょっと理解できるような、
ね、そういうことですね、何万分の1からね、
そういうところなのかな、うん、芸能界みたいなところってって思って、
うんうん、
不思議だねって思って終われるみたいなね、まあ、
そうですね、
ああいうことなんかもしれんよね、うん、とまあそんなちょっとね暗めの話をちょっとしてみました
から、ちょっとそんなことが続いちゃったから、
いやーでもなあなかなかショッキングだったんで、ね、
そうですね、
まあまあそういう感じで、まあ映画の話しようと思ってましたけど、うん、なしでまたしますわ、またしますわ、
ドクターストレンジですな、
はい、ドクターストレンジなんですけどまたしますので、
はい、
あとムーンナイトも話もしてもよかったよね、
まだ余計あったんか
よ、オスカーアイザックの話してもよかったよね、
あそう、
誰かなと思ったら誰、あれやんけ、スターウォーズ出てた子やんけ、
そうなの、
あのスターウォーズのあの顔の濃い子出てた
で、顔の濃い子って
あの3人で今新しいスターウォーズ3部作ありますやん、
うんうん、ポーダメロン、
ポーダメロン、
うん、
あオスカーアイザックっていう
人でした、
ええ、オスカーアイザックでしたわ、
うん、
ポーダメロンでしたわ、ええ、まあまあそれだからといってどうなんだっていうわけなんですけど
パッと
顔がだからどうなんだって話なんですけど、はいはい、まあまた機会があれば話すこともあるでしょう、
ですね、
はい、というわけでまた、ね、ドクターストレンジの話はまたということで、
はい、
はい、だから皆さんが見終わったぐらいで話しますと、うん、いうことで、したいと思いますんで、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いします、
はい、
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい、
そこまでだ、
誰だ、
人暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、 崩してみせよガンプラジオ。押して参る。ガンと行こうぜ、
ガンプラジオ。ゴンドランは、
え、嘘。
はい、
はいはい、
ちゅうことでございまして、
そうですね、
ね、ちょっと締めっぽい話になってしまったかもしれませんが、こんな話もありだということで、
ね、おっさんも、ね、はい、そういう話もできます
ということでございますけども、はい、ね、まあ、あの終わりの方に向かっていくわけなんですけど、今回も、はい、あのまたイベントがね、
はい、
数々決まってるんです
よ。あら、素晴らしい。
もう大変人気者、
すごい、
もう全然人気者
やる。
ね、まずは5月、
5月、
5月23日、
23日、月曜日、
月曜日、
うん、
はい、もうみんな家でじっとしていただきたいと思うんですが、この日なんか難波の紅鶴で、
はい、
青春アルデヒドの、
ほう、
部長柏木さんとアニワギ博士がやってるネットラジオでございますけども、はいはい、これが公開収録をやるということで、
うん、
ゲストに呼ばれてまして、
あら、
はい、また軽快なトークをしていきたいと思います。
軽妙遮断なところ
ね、はい、ちゃんと呼ばれまして、
はい、ちゃんと
お呼ばれにされまして、
押しかけてるわけじゃないね、
はい、全然勝手に行くわけじゃなくて、
ね、
わざと来てくださいということで、
わざとって、
はい、行きたいと思いますんで、
はい、
はい、どうぞ皆さん顔を出してください
ね、週の始まりいい感じじゃないですか、
はい、はい、いうことでございます。まあまあまあね、はい、で、ね、次はね、5月の26日、はい、
26日木曜日、
26日はラジオエレジーでございます。
お、ラジオエレ、
はい、今回は場所をナンバー白芸に移しまして、
白芸で、
大丈夫ですよ、皆さん建物一緒なんで
大丈夫です、買い替えもし
ないですから、ね、建物一緒、フロア一緒っていう感じですから、うん、誰もわからんかったら聞きながら来てください。
はい、
はい、ここでラジオエレジーやりますんで、今回は配信も行きます。
お、
配信も行くんで、配信のチケット買ってもらって見ていただくのも結構ですので、
うん、そうですね、
はい、どうぞ皆さんいろいろとお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、ということですね。あとはまあまあまだ先やけど、6月の5日、
はい、
大阪面白マップまた次のやつやりますんで、
日曜日ですね、
はい、またこれもゲストを呼んでやりますので、またぜひ皆さん、予定に入れておいてください。
はい、丸つけておいてください。
はい、面白いのでぜひ来てください。
はい、
はい、いうことでございますね。
以上ですか。
以上ぐらいがイベント。まあまあ、いっぱいあるけど、まあこんなもんで。
はい。
はい、また皆さんお待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、いうことでございますけども。
はい、
今週もね、
はい、
終わっていこうじゃないですか。
終わりましたね。はい、
はい、何の話しますか。
まあ、気楽な話しましょうね、なるべくね。
気楽な話でいきます。
気楽な話しましょうか。
あ、よかった。あれの話かと思った。
何？
ドクターストレンジの話かと思った。
あ、見てなかったんでね、ちょっと聞きたかったんです、いろいろ。
先されたらどうしようかなと思ってて来週や、もうそんなもん、
ね。もう来週はね、シングルトラマンなのも決まってますからね。
ああ、そうや、来週シングルトラマンや。
そうや、シングルトラマン特集ですね、来週
は。これもう今、シングルトラマンで大変やもんな、世の中。
大変ですわ、もう。
もうむっちゃ楽しみしてんの、俺。
ねえ。
でも週末のどっちかで見に行こうと思ってるの、どうか、日か。
ロトヨの番行こうと思ってますからね。
大変らしいで。
うん、
噂では。
うん、怖いな、
そう。面白くて大変ということ
を聞いてます。怖い、怖い、なんかそういうの怖い。
もう胸すく面白さっていう。
細かいな。模写とかやってるんですか。じゃあ
試写も終わってますよ。
ほう、
もう徐々に徐々に、2、3日前に試写終わったんちゃう、これ。
お、
あ、レッドカーペットをやったんじゃないですか、
ね、はいはい、評判もいいですね。
で、斉藤匠さんが、
はい、
一切ネタをばらさないという誓約書に、
うん、
サインをさせられましたみたいなこと言って、一切話ができなかったんで。
ああ、そう。
早く映画が公開にならないかなと思ってますみたいな。
なるほど、
なるほど。いう感じらしいんで、
うん、
楽しみじゃないですか。
楽しみですね。
むっちゃ楽しみなんですよ、
うん、
大変よ、俺の期待は
怖いわ、そういう
の。すごい、すごいもんなってきてる今、うん、 全然ウルトラマン見てないけど、う
ん、まあまあ関係なしに楽しめるでしょうきっと。
そうやな、うん、そうエンターテインメントとしてね、そうそうそうそう、まあ、行きたいと思っておりますが、はい、それがどうしましたか。
まあ、まあ、その前にどうでもいい気楽な話をしましょうと。
はあ、行きましょう。
あのね、その例えばですよ、あの、うん、映画とかやったらね、あの、
うん、
もう単純に楽しめる映画トップ3とか、あのいろいろ勝手に自分でトップ3とかなんたらしてんのとかって考えません？
ああ、やりますやります。俺の見てきた映画の中で面白かったのものは果たしてなんだみたいな話はね、うん、もうありますよね。
誰に見せてもこれやったらおもろいと言えるっていうやつでトップ3と考えたりしますやん。
あ、その感覚はちょっと変わってきた、
うん、
あの言ったところでどうせ反応してくれへん人もおるので、
うんうんうん、
あくまで俺が面白かったという観点にさせてっていう、う
ん、もちろん、うん、あの自分のベスト3はあるんやけど、
うん、
ともかく見てもこれはおもろいわって言える映画トップ3いうのもまた別口に僕持ってるんですよね。
あ、そう、
うん、
あ、その世間一般さん全員が面白いと
言えるだろうと。
あ、ほんまかいの。
まあ、それは
すごい、
まあ、それはそれで本題じゃないんです。
あ、そうなんですか、うん、持っといてそれは大
変、うん、映画話じゃないんです。で、
はい、
あのもう一個もっとバカバカしい方、
はい、
あのカレー四天王っていうのが僕の中にありましたね。
ああ、カレー屋さんね。
はい、
カレー屋さんの中でどこが優れているかね、
どこがもう俺にとっての最高うまいカレーかと。
わかる、
うん、
これでもしんどいっすよ、
なかなかね。
このランキングはね本当に無理、
うんうん、無理ですよ。
コーツつけがたい、どこも、うん、カレーって
好きな映画と一緒でそんな無理って話ですからね。
好みも出てくるからね。
絶対これはそうですよね。
はいはいはい、もう聞こうじゃないですか、うん、
まず四天王まで4つ
4つ出すの。
4つ出しましょう。
怖いな、
ね、まあ半分はね、うん、あのチェーン店ならアホかって言われると思うんですが、
いやいやいや、それ俺も入るもん、
うん、
俺もどうしてもやっぱ入ってくる、
うん、
うん、しょうがない。これは
まずその一つ、
はい、
もうこれはサバがサバラジオというものができるにも関係したというぐらいの重要なカレーですよね。
はい、あなたが福井県に来て食いたいって言ったやつ。金沢カレーね、
ええ、チャンピオンカレーですね、まずね。
チャンピオンカレー、
これは私が好きなの。
俺福井であのチャンピオンカレー食って以来その後チャンピオンカレー見かけてないけど、大丈夫なんかな、チャンピオンカレー。
え、あの神戸の西の方にあるんですよ、ちゃんとね。
あんの？
あるんですよ。
神戸にはその、え、関西にはその1軒しかないの、チャンピオンカレー。
いや、前ね、神戕に2軒あったことあったんですけどね、
でも神戸に2軒しかないやんけ。
その1軒潰れちゃったんですけどね。
あんな1軒やんけ。関西、大阪にないんかな。
大阪ね、他どこにあるのかなとは思うんですけどね。
大阪、ゴーゴーカレーもないんですよ。
うんうんうんうん、
で、最近俺が知ってるラーメン屋が、
はい、
ゴーゴーカレーも出してるっていう体でゴーゴーカレー出してる店はあるんです。
ああ。
あれ、この店ゴーゴーカレー出してるやん。
うん、
でも俺食いに来たんラーメンやしなってなってる。でもゴーゴーカレーはいいわってなってるんですけど、うん、あ、もしあれやとしたらゴーゴーカレー食いに来ることも OK なのねって思った。ああ、ね、でもそれぐらい、やる関西は金沢カレー不毛の土地として。
ね、京都の百万弁店がチャンピオンカレーあるみたいですね。
もうそんなのいかんもん、京都とか。
ね、だからね、神戸市民は非常に恵まれてると思うわけです。
お前チャンピオンカレー食えますやん。
そうですよ。
まあまあ、普通のカレーですわ。
うん、まあね。
嫌いじゃないよ、俺も。
うんうん、
好きやの、まあまあ、金沢カレーって。うん、ああ、美味しいよね。
あの昔々、レッドバローにおった頃、あの北陸の方に出張行った時に1週間ぐらいあれ晩飯食ってた覚えがあってね、うん、
ずっとチャンピオンカレー
食ってた。うまいわーってずっと食ってたんですよね。それぐらい
バカになってしまってますよ、もう、
うん、すっかりそういうことなんですよね。
ネジがおかしなことになってますやん、
まあ、で今は今でね、月まあ 1,2 回ぐらい男子乗ってチャンピオンカレー食いに行くことはするわけですけど、
ね、ああ、だからもう今でもネジは半締めぐらいで行ってるわけですね。はい、完全に緩んでないけど、ちょっと甘じめぐらいになってるわけね。
そうですね。はい。
おお、はい、まあまあ食い続けてください
よ。食い続けますよ。
いや、食い続けたらええと思うよ。美味しいもん。
美味しい
よ。確かに。
ね。キャベツの
1年に1回ぐらいかな。
それで済ませられるか。
俺の中では1年に1回ぐらい食ったらマシっていう感じかな。よう食うたなぐらいの感じかな。ええ。うん、まあいいわ、まあそれ4位ね、うん、4位、ね、
チャンピオンかね、
そう4位ね、うん、はいはいはい
はい、でその次、これもまたチェーン店カレーなんですけど、
うん、
日の屋カレーって知ってます？
知らん
知らん、
全く知らん、何やそれ。
日の屋カレー、日っていうのはあの太陽の日ね、日光の日ね、
はいはいはい、
のはあの、まあ、乃木将軍ののね、
みたいなやつ
の、あのなんちゅうの、なんとか
漢字のの、ね、のあっちか、あ漢字ののな、
漢字のの、はいはいはい、に、まあ、はいはいはい、あの、屋号の屋ですね。日の屋カレーです。
おうおうおうおう、
この辺やったら、僕は、あの、一番近いのは元町駅の前にあるんですね。
なかなか近辺やな。
近辺、なかなか近辺なんですよ。もし仕事、昼飯や晩飯に食いに行けるぐらいですわ、仕事のね。
いや、そこしかないの？どこにあるの？
他にね、あの、加古川の方とか。
加古川、まだ遠いな。
はい、姫路の方とか。
姫路離れたな、だいぶ、うん。
ところが大阪にもございます。
どこですか、どこですか。
ナンバーウォーク店があるそうですね。
あ、ほんま。
はい。
行くわ行くわ。ほんで日の屋カレー、ね。
日の屋カレー。
これ、ね、美味しいね。どんな特徴があるの、その日の屋カレー。
これもあのなんです。こってりしたね、あの甘辛いカレー。
あ、ポテッとしたやつね。
うん、もうこの中のね、たまにうわー食いたいって食って、あ、もう当分来なくていいっていうぐらいのこってりした感じのカレー。
ああ、わかる。オッケー。ありありあり。俺の中でもありです、それ。
で、まあ、トッピングはいろいろ選べるパターンですね。まず、カツカレーとか、
ね、
あ、
それに何か乗っけることも可能なわけね。
うん。まあ、やっぱしね、そのチャンピオンカレーにしても、この日の屋カレーにしても、カツカレーが基本というのがあるんですよ。
ああ、いい。いい。カツカレーはやっぱ最高。
最高のね、至高の食いもんじゃないですか。
うん。カツカレーほどうまいもんは
ない。ないですね。
うん、それがあんの、ナンバーウォークにあんの？
ナンバーウォーク店がありますね。はい。
ああ、今度食いに行くわ。
ぜひぜひ。
おう、まいねんな、ほん
なら。いいですよ。
甘辛いのね。
甘辛い系ですね。
昔ながらのカレーね。
そんな感じですね。あの、店の方も名打ってるのが昭和カレーみたいなことを言ってるみたいですからね。
あの、インディアンカレーとか、
うん。
俺の大好きなマドラスとか、
はいはいはい。
それぐらいの甘辛さね。
まあ、これはこれで独特ですね。まあ、ちょっと、そうやな。僕はこれ、あ、これがうまいって僕は思いました。
あ、ほんま。
うん。
行くわ。
ぜひ行ってください。
はい。行くわ。うん。あんねやったら。
あんね。
一遍行くわ。
一遍行ってください。
うん。うんうんう
ん。はい。で、まあ、日の屋カレーね。まあ、もちろん、
ね。そう、3位ね。3位。今のところ、こってり系が2つ来てるよね。
そうですね。ドロッとしたカレーですね。
ドロッとこってり系来てるよね。
はい、そうです。
ここら辺からガラッとカレーの好み変わってくると思うんですよ。はい。
今度からは、個人経営の店に変わってきます。
もう無理やん。俺ら行かれへんやん。
あのね、これ三宮にあります。
三宮分かるけど、いかんからな、
うん。センターパラダの、センターパラダ東館の地下にはございます。
センプラにあるのね。
センプラの地下。
うん、ああ、なんや。
サボイというカレー屋がありまして。
サボイ。
はい。
はい。
ここはね、メニューが1個だけ。
カレー。
トッピングは、うん、そう。トッピングは生卵のみ。
ああ、いいとこやん。
つまりルー一本で勝負できるカレー。
うまい。うん、それ生卵だけっていうとうまいよね。
一杯700円。
俺の大好きなカレー P&G みたいなもんやね。
なんじゃそれ。
P&G って大阪に何軒かあるんですよ。
ああ、そういう店の名前があるんですね。
ああ、なに P&G のカレーってやつが、
はいはいはい、
それ喫茶店みたいなやつで、
うん、
汚い町にしかないね。京橋とかな。
うん。
枚方とかな。それも生卵カーン落として食うたらむちゃくちゃうまい。はいはいはい、ビビるぐらいうまい。
うん。
ああ。はい。それが。
うん。一杯700円で、頼むのは、普通盛りか大盛りかの2種類しか聞かれない。
おー、いいね。いいっすね。盛り上がるよね。
そう。で、ルー1本で勝負できる、ほろっと崩れた牛肉がうまいという、そういうやつですね。
あ、今のところ4、3、2と来てるやん。
はい。
これ福神漬けはどうなってるんですか。
いいこと聞いてくれましたね。
あ、でも俺福神漬けにかなりこだわります。福神漬けあるなしにかなりこだわります。
ちなみに日の屋カレーは、福神漬け食べれます。
あー、 OK
置いてます。
かけ放題、かけ放題、
かけ放題、福神漬けはかけ放題、は
い、福神漬け丼にしてもええぐらい、
うん、かなりこれ。
あ、
夜中はされんかったらね、
うん、いいね、いいね。
で、開店当初はね、らっきょうも食べ放題やったんやけど、ちょっと、
あ、
今ちょっと、
ちょっと難しいですか、
うん、もうちょご時世的に難しくなったんか知らんけど、
ちょっとご時世的に難しくなりましたか、
うん、ちょっと小さい、
あ、さようか、
うん、小鉢に山盛りで50円でくれますわ。
ああ、言うたら50円プラスね。
そういうことです。
らっきょう、別にそんなにいらんねんな、俺。
ね、日の屋カレーのね、らっきょうはうまい。
俺はね、2個でいいね、らっきょう。2個から3個。
はいはい。
だから、あの、ただのらっきょうをポロポロっと落として、カレールーにくぐらしてくるのが好き、ね。
わかるわかる。
あと、飯と一緒に
ね。うん、わかるわかる。
そのらっきょう感が好きなんですけど、50円と言われると、ちょっとハードル高くなって
きた、うん。ちょっとおいしいカレーなんで、たまにね、ちょっと食べたくなるという。
なるほど、ね、スパイスとしてね。
う
ん、
そうそう。
加える感じね。わ、ね、かる。わかるな。うまいよね。ね、うん。
で、さっきの言ったサボイの方ですけれども。
サボイね。
サボイはね、はい、あの、よりどり料理で、福神漬け。
はい。
らっきょう。
らっきょう。
ピクルス。
ピクルス食っていいの？
人参。
うわぁ
!4 種類。
人参はピクルスなん？
人参も多分あれ、僕は食わんのであれけど、多分酢漬けは思うんですけどね。
ああ、いいじゃないですか。全部のっけやな、俺。
何でも乗せて放題。
全のっけの、多分そのカウンターに置いてある、福神漬け全部カレーに入れる、
うん。
全入れ。
二度と来んなって言われる。
貴様って言われる。いやいや、好きなもんでっていうやつやね。もうそんな。
まあ、おかつ、あの、小さいけども、ミニサラダもつきます。
あ、いいじゃないですか。ちょっとあのカレー食いながらのミニサラダ、またこれうまいんですよ。
僕はね、カレー来るまでにもう、いや、サラダでも全部食べちゃいます。
あー、それちょっと邪道ね。
いやいや、邪道って、
カレーとサラダ、うん、カレーをだいぶしつこくなってきたなっていう時にミニサラダ、う
ん、いや、その時にラッキオとかピクルスの出番ですわ、私。
でもミニサラダは多分大したことないね、うん、キャベツとか、
うん、キャベツだけ、
キャベツの千切りとレタスぐらいしか入ってないね、
うん、キャベツの千切りだけ
で、ちょっと酸っぱいドレッシングかかってる、大体。
そうそうそうそう、そんだけ。
あれはやっぱカレーの中間に挟むもんです、俺の中では。ええ、もうそんな無理です、無理です。ラッキョウとかじゃない、
うん
うん、補えないもんですわ、そこ。
いや、もうカレーが来るまでのつなぎですわ、あんなのは。
ああ、もうさっさと食うてしまうタイプね。
そうそうそう。
あ、俺多分彼女やったら別れてるな、
そこまで。
もう終わりですよ、何やってますのっていう。なんでもう食うてんの、うん、っていう話ですわ、
うん。
もうこういうのカレーと一緒に楽しむからこその、
うん、
サラダですよ、この安そうなサラダでしょ。
そうそう
そう、いいですよ。
で、ご飯はいわゆるサフランライスっていうんですかね、黄色っぽいやつ。
ああ、いいね、いい、インド風味、
うん、
ちょっとね。
そう、
うまい、うまい。
で、カウンターだけのもうシンプルな店ですわ。
おー、いいよ。もうずっとあんまり話もせず、
うん、
そこ多分うまいと思うよ、うん、そこ多分うまい、う
ん
う
ん、ここはマジでうまいです、ほんまに。
ほんで、なんか乗っけてくれんの？
乗っけると、
言うたら
トッピングは
カツとか乗っけてくれんの？
一切
なし、生卵だけ。
ありません、生卵だけ。
大盛りか普通盛りか。
はい。
いや、でもそういう硬派なスタイル、うん、いいな。
そう、ルーだけで勝負するというなかなかの店です。
うん、うん、普通のカレーなんやろうけどな、う
ん、いや、これはね、ほんまにもう毎週でも食いたいぐらい美味しいですね。
ああ、そう、
うん、
な、行くわ、もうそれも。
ちょっとちょい辛ですね、こっちは。どっちかっていうと。
ああ、大阪にあんのかいな。
ない。
ないんかい。
個人経営。
個人店やからな、うん、もうそうなると。
そうなんですよ。
うん。しゃあないわ。
機会があったらどうぞ、いうところなんですね。
わかりました。はい。何も、最後1位発表してください。
1位。これはですね、
はい。
私の、 大好きなグラサンカーという店が昔、ございまして、
グラサンカー、
はい、あのガラスの怒りでグラサンカーですね、
うん、おー、はいはいはい、
この店ね、昔長田に店があって、
うん、
で今ちょっとそこ畳んで淡路島に移っちゃったんですね。
ああ、俺行ったことあんない、一回な。
あります、
一回食いに行ったんちゃう、みんなで。
ああ、行った行った、あの店です、あの
行ったね、
カレーさんの店、カレーさん、あの
カレーさんの店言うたらおかしいやろ。
カレー好き。
カレーさんがバイトした店やろ。
そうそうそうそう、あの店ある。
ああ、行った行った、一回行った行った、喫茶店な。
そうです、そうです。
ああ。
今、淡路島の方に移転してるんですよ。
ほう。
で、そこでもう、まあ、大概の、まあ、洋食が食える店なんですけども。
ああ、そう、結構いろんなことやってんの。
ええ、あのディナープレートみたいなのも出してくれるし、
あ、いいやんいいやん、そういう肉焼いたりとかしてくれる
やん、いいですよ、ピラフもあるしピザもあるし、まあ、大概も食えるんですよ。
洋食イコールピラフとピザっていうのはなかなかいいですけどね、う
ん、まあ洋食、まあね
なんか我々世代の洋食感がすごい出てて、ええ、
まあ、でもその、うん、出てくるものものすごく本格的でうまいんです
よ。 いいっすよ、
何食ってもうまい店なんですが、
ああいいよいいよいいよ、
あえてカレーと、そこで
そこでチョイスは、
チョイスはカレー、
淡路島まではるばる来て
行って
行ってグラサン会入って、
ええ、
頼むのはカレーや、
カレーやと、
うん、それぐらいの飛び上がるぐらいうまいんですか。
もういつまでも食ってたいですね、あれは本当に
細かいな、うん、俺思ったかな、あそこでカレー食っていつまでも食っていたいって、
ね、シーフードとチキンとエビとベジタブルやったか、まあ、何種類かあるんですよ、
はい、
でシーフード、
はあ、
もちろん好みですけどシーフードがね、うん、もうえも言えんこのうまみ、カレー
は、ああそう、
これがもうほんまいつまでも食ってたいと思うぐらいうまい。
俺イカ苦手やからチキン頼んだんちゃうかな、うん、
チキンがチキンでもちろん美味しいんですよ
はい
もちろん、
はい、
もちろんもうこれは完全に好みの範疇です。
ああなるほどね、うん、おう、それがやっぱり夜迷い人生、
うん、
人生54年
生きてきての
中において最高のカレーはこれだと、う
ん、カレーしてんの の, あのトップですな。
ああ今のところは、
ええ、
いやうまそう。カレーはもう俺も大体常に食いたいと思ってるからね、
うんうんうん、
なんか気を抜いたらカレー食ってるから、
ね、選んじゃう。
ああしまったまだカレー食ってもうてるっていう
気を抜くと選んでしまうっていうね。
あれ昼もカレー食ったのにまた食ってるっていう
昼も晩も食ってたみたいなね
ぐらいカレー好きやからね、うん、ああこれはやっぱカレーはなかなかうるさいと思うよみんな。
これは俺ね戦争ですよねきっとね。
それはもう積んでる地域によってもカレーが変わるからね。
うーん。
あー、いやー、うまいっすよ。いや、僕が最近おすすめなのは、
はい、
みんなどこでも全国で食べれるようにしましょうよ。
うん、ほうほうほうほ
う。うん。あの、ココイチのやつ。
うん。
ココイチのスパイスカレーっていうのがあるの。
あ、なんかありますね、そういう
の。ココイチのスパイスカレーは出来が秀逸やね。
本当に？
あん。あの、まあまあまあ、もともとスパイスカレーって今や大阪のものみたいなになってるから、うんうんうんうん、それぐらいの簡単な感じで考えてほしいんですよ。
はいはいはい。
大阪のすごい凝ってるスパイスカレー、ね、
うんうんうん、
人めっちゃ並んで、食うとか、それも行ったことあるよ、
うん。
行ったことあってうまいんですけど、うん、そういうんじゃなくして、
うん、
カレーの延長線上にあるスパイスカレーなんですよ。
うん。
あの、なんかその普通のカレープレートの中にその、なキーマとかがうわーって乗ってるような感じのスパイスカレーなんです。
うん。さらっとしてるカレーですよね、割と。
そう、さらっとしてるのをなんとかスパイスカレーに近づけようと頑張ってるカレーなんです。
頑張ってるんですか。
頑張ってる。ほんで、なってるんですよ、見事に、うん。
なるほど。
で、素晴らしいのが、
うん、
ココイチトッピングが素晴らしいんですよ。
もう無限にありますからね。
そう。で、スパイスカレーだからといってトッピングができないわけじゃないんです。
はいはいはいはい、はい。
パリパリチキン乗せれるんですよ。
え、そうそういうのない？あの、ココイチのトッピングの定番あります？
定番はね、なかなか難しいっすよね。
うん。
全部なんですよ。全部。
全部。イカ以外。
気分によってイカ以外全部。イカフライ以外全部。あ、ソーセージとかね。
はいはいはい。
あんなもありありあり。
うんうん。
うん、なんですけど、やっぱりそのスパイスカレー食うときはやっぱ特別にパリパリチキンを乗せて、
ね。パリパリチキンなんですか。
パリパリチキンのうまさたるや。パリパリチキンとやっぱそのココイチ製のスパイスカレーが合わさった時の破壊力はひどいっすよ。
ひどいのか。
えぐいっすよ、
もう。えぐいのか。
ええ、もう、なんていうんですか、どこででも食べれるからね、これ。
確かにね。
しかもそんな変なハードル設けてへんからね。うちのスパイスカレーはそんなもん乗っけへんとか。
なるほどね。
おかしなこと言えへんからね。
変なこだわりないからね。
はい、大丈夫ですって言ってくるから
ね。何でも言ってくださいと。
このカレーはうまいっすよ。こんなにメジャーにしてこのうまさっていう。
はいはいはいはい。
ぜひこのスパイスカレー食っていただきたい。
うん、
うまいよな、あれな。紅生姜とか乗ってるのめっちゃうまいよな。
ああ、紅生姜乗ってます。
紅生姜じゃないわ、なんちゅうの、うん、そういうさ、なんとか漬けみたいなのあるやん。
は
あ、
は
あ
は
あ
はあ、
しば漬けじゃないわ、また。まあ、紅生姜の。
うん、
やつみたいなやつ、寿司屋に置いてある紅生姜みたいなやつですけど、
ガリみたいなやつ、
そうガリみたいなやつ、うん、あれとカレーまた合わせて
食って、ああ、なんかありますね、確かに確かに、
むっちゃうまいねんな、あれ、
キャベツかなんかみたいな、あんな、
あ、そうです、キャベツのピクルスみたいな、
みたいですね、うんうんうん、
だからああいうのじゃなくて、そこ乗ってんのほんまにココイチのやつは紅生姜みたいなのが乗ってるんですよ、
うんうんうんうん、
この酸っぱさとこのスパイスの調合、
うんうん、調和
考えとんなぁ思ってありがとうマスター言って帰るんですよ。
なるほどな。
あれがもう日本全国どこでも食べれるもんとしては今、うん、ほぼ最高級ちゃうから、最上級ちゃうから、俺の中では。
なるほど。
一定の味が全て日本中で楽しめるっていう、
どこ行っても外れはしないと、
どこ行っても美味しかったっつって帰れるからね。
うん、ね、
あ、美味しいっす、ココイチ。完成度が半端じゃないよね。
ほう
ほう、いいので、まあまあそんな細かいね、そういう喫茶店のカレーとかそんなこと言うたらもうひっきりがないんです
よ、う
ん
う
ん
う
ん。
もうね、無限にありますわね。そう、
無限なんで、ね、もうこればっかりは。
もうね、
なかなかいいもん、皆さんこだわりお持ちだなと。
きっとね、あるはずですわ。
そうです、思う次第ですわ。もうずっと食ってるカレーだけはほんまに、ね、カレーもラーメンもずっと食ってるカレーとラーメンしか食ってないもん、もう暇な時、
暇な時
自由やったらカレーとラーメンや、もうどっちかや、
うん、ね、毎週食うね、そういうのね、
ね、いいですね、なかなかいいもん紹介してもらいました。
いやいや、
淡路島行った際にはぜひね、
ぜひ行ってください、もういつまでも食ってください、
ぜひ皆さんちょっと足を運んでいただいて、
ね、ドライブツーリングのお供にいいですよ。
さあ、マスターと奥さんを喜ばせてあげてください。
そうです。
いう感じですか。
ですかね。
はい。ありがとうございました。カレー美味しいね。
ね、
う
ん、これからもね。
はい。
行きましょう。
ぜひ、ぜひ皆さん食べていきましょうということで。
はい。
はい。いうことでございまして、
はい。
はい。まさかのカレーが紹介ということで、まあ、うん、ちょっと盛り上がってしまいましたけども。終わりでございます。はい、
今週もアニメも映画も見とらんのでね、申し訳ございませんね。
何にも見とらん、もうあれはちょっと見たけどな、響けユーフォニアム2はちょっと今見出してますけど、
見出してるんや
見出してる、泣いたな、4話目に泣いたな、泣き泣き来たな、俺の、いよいよえずいたな、また
えずきまっか、
えずく、家でえずくぐらい
か、ね、気持ち悪い
な、あんた気持ち悪いなって言われるぐらいなんなんよ一体あんたはって言われる
ぐらいの
絵好きを久しぶりに見せました。まだここから最終回に向けてすごく楽しみでしょうがないんで、はい、ぜひみんなもね、映像系楽しみましょうよ。
そうですね、これからね、
いろいろありますね、お年だったらもうそんなもんぐらいしかないので、
楽しみがね、
はい、どうぞよろしくお願いしますと、
はい
はい、いうことで終わりますか。
ますか。
もね、
はい、
はい、いうことでございますので、また来週はね、それなりにやっていきますんで。
ね、シン・ウルトラマンきっとあるでしょうよ。
ああ、来週はシン・ウルトラマンで、ね、いよいよね。
ね。
ちょっと見ておきますんで。行
きましょう。皆さんも見ましょう。
はい。ぜひ一体表紙抜けするのかどんなやつなのか。
ね、もう足元すくわれるのかドキドキもんですわ。
まあまあまあゴジラの成功例がね一応あるんでね。
でもね。
まあそこら辺任していいと思うんですけどね。
もうね、それで全力で寄りかかったら思いっきりスコーンって怖いですからね。
そうやね、まあ、ゴジラの時はあまり期待度が高くなかったからね。
全然期待せずに行きましたからね、あれ。
期待度高くなくてのあの評価やったから、良かったんですけど、
そうですね。
今回はどんなやつかな、もう盛り上げるだけ盛り上げてきてるからね、
今。いや、多くも盛り上がりますからね。
ほんま、何買っても全部新ウルトラマンって書いてある。アイスクリームとか買ってまだ新ウルトラマンって書いてるの、これ。何や、これ。
マックが言ってもそうやしね。
マクド行ってももう食いまくってるよ、チキンタツタ。
言ってるんや。
ああ、もうガソリン入れたらガソリン入れたらウルトラマンのクリアファイルみたいなくれるしな。
ええの。
なやこれ。どうなってるこれっていうぐらい。ええ、なってますんで。
はい。
ちょっと楽しみにしましょうから、ね、
ですね。
はい。はい。今週末でございますので、皆さんぜひね楽しんでくださいと。
はい。
はい、ということでそんな感じでまた来週でございます。
はい、我々にかかりましょう。
はい、ということでございまして、
はい、
今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら。
おやすみなさい。